今日はですね、朝は、みゆちゃんが、ユースのみゆちゃんが証しをしてくださって、で、今の時間はね、マルシャさんの証しを聞きました。本当に私たちこの、人生が変わるというね、ライフチェンジングなこのね、証しを二人から聞いたんですけども、本当に私たちのこの、信仰というのは、神様と歩むこの人生というのは、人生が本当に変わっていくものなんですね。昨日ですね、まあ、いろんなところで、例えば、卒園式、卒業式とか、今あるシーズンですけども、私昨日は、高津保育園、私が毎月行って、こう、神様のお話をしている高津保育園の卒園式。で、ここでもね、彩香の、卒園式があって、さこちゃんとかもね、次の新しい人生に来ましたけども、保育園のね、卒園式の時に、私が行ったところではね、一人一人最後退場するときに、こう、一言言っていくんですね。で、大きくなったらね、警察官になりたいですとかね、女の子は大体、大きくなったらケーキ屋さんになりたいです。お花屋さんになりたいです。ね、男の子はね、警察官多かったかな。その中にね、一人だけね、こう、私ちょっとね、共感を持てる子が、男の子がいてね、大きくなったら探検家になりたいです。私ちょっとね、探検家になりたかったんですよ。高校の時にも、高校の時にも探検家になりたかったんですけども、今私は神様と共に歩む本当に冒険、探検の人生を本当に歩んでます。本当に自分の人生が変わるという体験を、まあ、ね、マルシアさんとミュージシャンもしてくださいましたけども、今日はその人生が大きく変わった大先輩、シモン・ペトロという人について、お話をしたいと思います。一言お祈りいたします。ハレルヤ天の地なる神様、感謝します。神様、これから、この第二ペテロ一章から、シモンペテロの話を手紙を語っていきます。神様どうか、あなたが私たちに、今この御言葉を通して語ってください。そして、彼の人生がどのように変わって、そして彼が何を私たちに伝えようとしているのか、どうか、あなたが導いてください。感謝してイエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。まずこのペテロという人、ご存知ない方もいるかもしれませんので、ちょっと絵を用意しました。ちょっと最初の絵はね、ちょっと私ね、間違えてね、ちょっと時間なくてね、ペテロじゃないんで、ペテロの職業ということで、同業者の方2人来ていただきました。これはヤコブとヨハネですね。ペテロじゃなかったです。おそらく。ペテロという人は、もともと漁師だったんですね。漁師でやったところをイエス様に、私についてきなさいと。人間を取る漁師にしてあげようと言って、まあ、やってきて、ガリラヤの漁師でした。で、こんなこともありました。ペテロといえば、このね、イエス様と一緒にこう船に、乗った時に嵐になってね、その中でこう嵐をイエス様が沈める現場にこう居合わせたと。さらに、ペテロはイエス様と一緒に湖の上をね、歩いたと、ね、書かれてます。イエス様が湖の上を歩いてね、やってくる時にペテロも、いや、イエス様私もそこまで歩かせてください。で、歩いていった。そういう、のがこのペテロです。面白いエピソードをいっぱい持ってる、この、ちょっと、まあ、親しみやすいキャラクターなんですけども、これは、イエス様がペテロの足を洗ってるところですね。イエス様が、弟子たちの足を洗っていたときに、ペテロは、いや、自分だけ洗わないでくださいと。あなたにね、イエス様にそんなことしてもらうわけにはいきません。そしたらイエス様はこう言うんですね。もし私があなたの足を洗わなければ、私とあなたの関わりはありませんよ。そしたらペテロは何ていうかと。言いますと、じゃあ頭も一緒に洗ってくださいと、ね、そういうちょっと可愛らしいというかね、そういうまあお茶目なところもあるペテロで、彼は弟子の中で自分が一番だと思ってた。自分が一番イエス様のことを大好き、自分がイエス様のこと一番イエス様のことを尊敬してる、自分が一番信仰を持ってるっていうふうに思ったんですけども、次のところでしょう。一番ね、有名なこれは最近ですね、去年、最近だね、テレビでペテロの葬列っていうなんかドラマをね、やってて、ね、ペテロってなかなか、何ペテロって、ね、クリスチャン以外の人は知らないようなやつけども、タイトルになってまして、宮部みゆきさんの原作なのかな。で、私、一回しか見なかったんですけども、で、この絵がね、作中にこの絵が喫茶店かどっかに飾ってあるのかな、どっか、とにかく、この絵が出てきて、これはペテロの否認と言って、ペテロが、イエス様のことを知らないっていう3回言う場面の、それを書かれたようなんですね。イエス様のことを本当に大好きで、イエス様のためだったら死ねるって思ってたペテロが、大事な時にイエス様が捕まって、で、それをこうね、こう心配で見に行った時に、お前はイエス様の知り合いじゃないのっ って言われて、いや、自分はあんな人知りませんよ。3回否定してしまうと。この絵もそうですね。いや、知りませんよ。そんな男知りませんよ。ね、誓ってもいいと。そういう、まあ、失敗もするペテロなんですけども、その後、イエス様に、復活のイエス様に会って許されて、本当に人生が変わった、この私たちの大先輩、信仰を生きた大先輩です。今日はこのペテロの手紙、第二ペテロ一章一節というところから、三つ話していきたいと思います。まず最初は神のご性質に預かるものということで、第二ペテロ、一章一節からお読みします。イエス・キリストのしもべであり、使徒であるシモン・ペテロから、私たちの神であり、救い主であるイエス・キリストの義によって、私たちと同じ尊い信仰を受けた方々へ、神と私たちの主イエスを知ることによって、恵みと平安があなた方の上にますます豊かにされますように。これすごいことなんですよね。まずこの手紙というのは、さっきのあのペテロが書いた手紙なんです。しかも、宛先誰かと言いますと、私たちですよ。ね。イエス・キリストの義によって私たちと同じたっとい信仰を受けた方々へ、もしクリスチャンの方がいる、ね、自分クリスチャンだと思っている方がいましたら、あなたのために書かれた手紙です。あのペテロが私たちのために、私のために書いた手紙がこれなんですね。というのは、私たちをご自身の栄光と徳によってお召しになった方を私たちが知ったことによって、主イエスの神としての道からは、命と経験に関する全てのことを私たちに与えるからです。その経験と徳によって、尊い素晴らしい約束が私たちに与えられました。それはあなた方が、その約束のゆえに、世にある欲のもたらす滅びを免れ、神のご性質に預かるものとなるためです。神のご性質に預かるものとなると。イエス様のように、キリストのように、その性質を私たちが持つことができる。そのように変えられていく。この中には二つのものが、神様の力によって、私たちに与えられると書いてあります。その一つ目は命です。この命というのは私たちが今持っている命とは違う命なんですね。私たちが今一人一つ持っている命は、例えば私がね、100歳まで生きたとして、それで死んだらもう終わりの命です。でもここで言っている命はゾエと言って永遠の命です。で、その永遠というのは天国行ってから始まる永遠でなくて、今信じた瞬間に始まる永遠の命です。それが私たちに与えられる。その命というものによって私たちは滅びから救われる、罪から救われる、その命が与えられます。で、もう一つこの経験というが、経験が与えられると書いてますけども、命と経験に関する全てのことを私たちに与える。その経験というのは何かと言いますと、私たちがキリストの性質に預かってキリストのようになっていくことをこの経験というふうにここでは言っています。つまり私たちは永遠の命と同時にキリストのようになっていく、そのそれが私たちに与えられるというふうにここに書いてあるんですね。では、今日のところは、このね、シモン・ペテロの遺言ということで、ペテロが最後に書いた手紙と言われてるんですけども、特に私たちがどのようにキリストの性質になっていくかというのを、ペテロが何と言ってるか。まずペテロは、あらゆる努力をしてって言ってます。あらゆる努力をして。先ほどね、命をいただくと言いました。新しい命と言いました。命というものは始まりがあって、命というものは成長があります。皆さん、もし命が与えられて、でもそれが全然育っていかなかったら、成長しなかったら、それは命じゃありませんよね。だから私たちの信仰というものも、神様の性質というのも、ここでね、書いてることは、あらゆる努力をして、また勤勉になって、成長するということなんですね。もし成長してなかったとしたら、それは死んでるのと同じなんですね。私たちのこの歩みというものが、信仰というものが、あるところに留まっているんではなくて、一歩一歩前進していく、そのための、ステップがここに書かれています。こういうわけですから、あなた方はあらゆる努力をして、信仰には徳を、徳には知識を、知識には自制を、自制には忍耐を、忍耐には経験を、経験には兄弟愛を、兄弟愛には愛を加えなさいと書いてあります。信仰の上に、これ7つのステップがあります。ある人はこれを信仰のはしごと呼びました。はしごのように、信仰に徳、徳に知識、知識に自制を、自制に忍耐というふうにね、はしごのように登っていく。ただ、これはまあ、 順番に、この順番を守らなきゃいけないというよりも、全部同時進行で登っていく、ものであります。なんで、ペテロがこんな、言い方をしたかと言いますと、この当時ですね、この手紙にも直接出てくるんですけども、偽教師という、ちょっと偽物の教えが流行ってて、その偽物の教えをしているストア派という人たちが、よくこういうことを使ったらしいのね。こういう、まあ、文体というか、こういう、話し方を、教え方をしたらしいんですよ。で、ペテロは、面白いですね。あえてそれを使って敵側がね、使ってる、今流行ってるやり方を使って、で、相手が言ってることと全く逆のことをね、これから教えようとしています。あらゆる努力をしてと、さっき言いました。もちろん私たちのこの救いというか、信仰は神様の恵みです。ですけども、神様の恵みと同時に、人間の努力というものを、神がなされたことと私たちが並んで一緒に進んでいくってことが必要ですね。神様に引きずられていくわけじゃないです。引っ張られていくわけじゃないです。一緒に歩んでいくんです。信仰は行いを通じて働くというふうに、書かれてます。もう一人私の好きなね、このパウロがこういうふうに言うんですね。あらゆる努力をして。フィリピの、3章12節からこう書いてあります。これパウロという人が言ったんですけども、私はすでに得たのでもなく、すでに完全にされているのでもありません。ただ捉えようとして追求しているのです。そしてそれを得るようにと、キリストイエスが私を捉えてくださったのです。兄弟たちを、私は自分はすでに捉えたなどと考えてはいません。ただ、この一言に励んでいます。すなわち、後ろのものを忘れ、ひたむきに前のものに向かって進み、キリストイエスにおいて上に召してくださる神の栄冠を得るために、目標を目指して一心に走っているのです。これ大好き。これなあ、これ、大好きだよ、これ、パウロね。日本人好きでしょ、こういうの。こう、なんかこうね、なんかこう、何なんだろう、探求というかね、例えばさっきね、音楽をしてね、くださいました。その前には、ナオトがここでね、ベースを弾いておりましたけども、これ、努力しますよね。探求しますよね。もっと上手くなりたい。もっとなんかすごい、こう、今まで見たことないような弾き方をしてみたいと。私たちの信仰というのはそういうものなんですね。やんなきゃいけないんじゃなくて、もっともっと知りたい、もっともっと深みに、こぎ出したい。ですからね、こういうことを言うんです。私がね、前にメッセージでこう宮本武蔵が出てきた時があったんですけども、その時にですね、海外に住んでる人で、外国人なんですけども、宮本武蔵に反応した人がいてね、外国人で。で、メッセージの内容とか知らないくせに、ここに宮本武蔵の絵があっただけで、この、Facebook にね、あ、宮本武蔵だってなんかこう出てくる人が。で、武蔵もそうですけども、日本人、特に男の人ね、男の子、何かをこう探求していく、追求していく、目標を目指して一心に走るっていう。これはこの信仰においても、大事なことなんですね。じゃあ、あらゆる努力をして何をするのか。7つの、ステップが。ありますけども、この7番目のところに加えなさいって書いてます。加えなさい。この加えるっていう言葉、こうギリシャ語はいいや、ちょっと難しいんですけども、このね、加えるという言葉がは、他の意味としては、豊かに備えていくっていうような意味があるんですね。加えるだけじゃなくて、豊かに加えていく、備えていく。で、この元となったものがどんなものかと言いますと、アテネのね、ローマのこのアテネの演劇祭があったんですけども、その演劇祭、このお祭りの時に、この元になったキオレ号というふうに呼ばれてたんですけども、このお金持ちがね、いました。で、そのお金持ちが個人的にその劇団の費用を払うんですね。今パトロンですよね。で、詩人やその都市国家と協力して、その演劇を上演して、その街の活性化のために演劇を上演していた。その時に莫大な費用がかかったんですけども、彼らはそれを気前よく、捧げていた、それがこのね、語源になってるんですね。この間、登戸の駅前で、登戸、はしご酒、ね。この登戸の、ちょっとちっちゃい商店街をね、活性化するために、いろんな人がね、ミュージシャンがこう歌ったりするイベントなんですけども、うちの登戸エクレシアのね、ゴスペルクワイア、ね、登戸はしご酒で言えばこの人、ね、高橋敦さんを中心に、まあ、今回は行けなかったらしいけど、次があったんで、でもそこでね、本当にゴスペルを歌うことで、この街がね、本当にね、活性化して、こう、素晴らしいね、特にゴスペルだったら本当にね、福音が伝えられると。 で、そういうことをね、やっているときに、要は、例えば、登り戸エクレシアから、じゃあ、毎年、じゃあ、10万円出しましょうかと。ね。今年は100万円出しましょうかと。そういう気前の良さのことを、ここではもともと言ってるんですね。加えていく。どうですか、私たち自分の信仰のために何かを、こう、加えていく。ね。信仰には徳を、ね、10万円。徳には知識を100万円。ね、さらに、ね、1億円と。どんどんどんどん、気前よく喜んで加えていく、そういう意味合いがここにあるんですね。神の誉れとなる神の本当に性質に、そのような人格を生み出すことにおいて、私たちは努力を惜しまない、このね、豊かに、備えていくと。そういう意味がここにあります。じゃあ、最初の信仰のところを見てみますけども、信仰というもの。もし信仰というものを皆さんの中で、信仰よくわからないという方、心配しないでください。これ、誰でも持つことができます。で、ゼロです。ゼロからスタートできます。例えば、信仰、ね、年収1000万円以上じゃないと信仰持つことできませんと。そんなことありません。ね、逆に、信仰はね、貧乏人だけしか持てませんって。そんなことありません。信仰というものは、何もなくても、誰でもスタートできる、ゼロからスタートできるものですね。私、タスマニアというの進学校に行ったときに、いろんなこうね、まあ、クリスチャンに囲まれていたんですけども、言葉が全然まあ、喋れないでわかんないじゃないですか。で、そのときに、自分の特、こういうね、いろんな、まあ、これと違うんですけども、自分のいろんな霊的な賜物のリストっていうのがこう、あって、それをチェックしていくっていうのがあったんですね。皆さんもこれが教会でね、そういうのあると思うんですけども、その時に、私、タスマニアに、オーストラリアにいる時には、何にもなかったんですよ。何にもなかった。もういろんな、例えば音楽の賜物あるかったね、私、音楽の賜物、ギターは3つのコードでね、進んでないですし、そこから先は。で、今こうやってメッセージとかしてますけども、私、あとバイブルスタディしてますけど、その時教える賜物なんか多分ないと思ってた。何言ってるかわからない。っていうふうに奥さんが言ってましたんで。教える、何言ってるか分かんない。だから今、学びを教えてるなんてもう奇跡に近いんですけども、その時にはそれ気づいてなかったから、何もない。でも、一つだけ、これならあるっていうふうに付けられたのが、信仰だったんですね。外国に行って、周りの人の言ってること全然分からない。もう孤独で、その中で自分は何も持ってない時にも、信仰っていうものだけは私たちは持つことができるし、持ってるんです。で、それは、誰からも奪われることがないんですね。体のね、命が奪われたとしても、私たちが、全部すべて奪われたとしても、信仰だけは奪われることがないものです。自分で持ってることができる。そこからスタートします。そしてそれは、様々な徳が立てられていく土台になります。第一コリント3章11節。というのは誰もすでに添えられている土台の他に他のものを添えることはできないからです。その土台とは、イエス・キリストです。コロサイ 1-23。ただしあなた方はしっかりとした土台の上に固く立ってすでに聞いた福音の望みから外れることなく信仰に踏みとどまらなければなりません。これは聖句の、場所だけね、メモしておいてください。じゃあこの信仰に何を載せていくかと言いますと、最初、徳ですね、徳。イエス様信じます、信仰あります。で、そこでとどまるんじゃなくて、それを一歩先に向かって、成熟に向かって、私たちは進みます。冒険がスタートします。ね、信仰を持って、その先の冒険にスタートします。今度は、徳です。徳は何かと言いますと、卓越性っていう言い方を、してもいいと思います。それにふさわしい特徴を持って、目的を成し遂げるために、それをふさわしく、卓越していくっていう意味が、もともとあります。例えば、これ、マイク。マイクの目的は何かと言いますと、声をね、大きくクリアにして皆さんに伝えるっていうのが目的ですよね、マイク。これもしおもちゃのマイクでね、全然音出てなかったら、ただバカみたいですよね、私ね。こう、上に今、いっぱいおもちゃのマイクともありますけども、マイクは本当はこう、声がちゃんと出なきゃいけない。例えば、プロジェクターも、これもね、ちゃんとしっかり、こう、皆さんに見えるようにね、ちっちゃくない、大丈夫ですか？後ろの人ちっちゃいかもしれないけども、ね、そのためのものです。じゃあ、人間の卓越性とは何でしょうか？人間の卓越性というのは、神の性質を持つことなんですね。神様のご性質を持つというのは、キリストの似姿になるということなんです。イエス・キリストはこの地上に来られた、 完璧な人間です。本物の人間です。で、キリストと同じ命の性質を私たちが映し出す。それが徳なんですね。徳というのは、キリストに似たものとしての人間らしさ、神の栄光を表す、そのようなものに変えられていくことが、この徳という、言葉に、あります。ここはちょっと読みませんけども、第2ペテロ、さっき読んだね、1章3節と1章4節に、この徳という言葉が入っています。神のご性質に預かるものとなる。徳。第2ペテロの1の3と1の4です。じゃあ次が2番目。徳には、今度知識を、ローマ11の33。あ、神の知恵と知識との富は、なんと底知れず深いことでしょう。その裁きはなんと知り尽くしがたく、その道はなんと計り知りがたいことでしょう。知識。これギリシャ語でグノーシスっていう、聞いたことあるかもしれませんけども、聡明さとか実践的な知恵とかは、キリストに対する知識を表します。また識別力、何かをね、識別する力を表します。それはイエス・キリストを個人的体験、そしてね、知識として知っていくのに必要なのは、神の御言葉なんですね。こう、聖書です。ただこのグノーシス派という人たちが、今もそうですけども、今も頭ばっかり良くなっちゃって、だんだんね、神様から離れていく人たちがいるんですね。頭ばっかり良くなって、だんだんその知識、偏重になってしまって、という人たちがいます。ですけども、今度はね、逆にね、だからあんまりね、知識は持たない方がいいっていう人たちも出てきちゃう、今度はね。でも、本来、知識というものは、私たちに害を与えるものではなくて、良いものなんですね、知識というのは。グノーシス、知識というのは本来素晴らしいものなんです。例えば、この当時、ペテロの周りには、ここの手紙にもありますけども、偽教師というのがいっぱい現れて、偽教師が偽物の教えを、教えるんですね。で、じゃあ、偽物の教え、偽物の知識に対抗するために何をしたらいいか。もちろん祈りも大事です。ですけども、偽物の知識に対抗するには、私たちの知識を少なくするんじゃなくて、より大きな知識を持つことが必要なんです。正しい知識。本当に、御言葉から来る正しい知識を持つ必要があると。ですから、この徳、キリストの見姿に変えられていく中で、私たちはこの知識を、御言葉から、聖書から得ていく必要があります。じゃあ次に。じゃあ知識の後、この自制。自制というのは、まあ文字通りね、欲情に支配されないで、逆に欲情とか欲望を自分が支配する側になること。逆を言えばわかりますね。情欲に支配されるのを聖書の中では放縦というふうに、言います。もう、なんていうかな。よく出てきますね。聖書の中で出てくる、悪い、行いのね、多くは全部はこの、自制がないところから始まります。クリスチャンにとっての、まあ、クリスチャンなくても、その自制というのは、この、やりたい放題ね、やるんでなくて、自分でその、情欲に支配されないで、情欲を支配することができる。つまり、内に住まれる、住んでおられる、キリスト、聖霊に、服従して、聖霊に支配されて、聖霊と共に歩んでいくということです。この当時の偽教師たちは、グノーシス派と言われる人たちは、その知識が、自制の必要から人々を解放する知識は、すべてのね、そういういろんなこう、まあ我慢したりすることを解放するっていうふうに教えてた。だから知識偏重になって知識をやっていくうちに、だんだん、もう、めちゃくちゃになっていくわけですよ。やりたい方で何でもやっていいと。自分たちにね、知識が持ってるから何でもやっていいって、そういう方向になっていくわけですよ。それ今でも、異端と呼ばれる人たち、あとはそのね、カルトと呼ばれる人たちはそういうとこありますよね。倫理的に間違ってます。人を簡単に殺しちゃいますし、で、性的にも乱れてますし、でも、彼らは宗教団体であったり、いろんなこう、知識を持ってます。何かこう、教理を持ってます。でもその教理が、倫理観から、当たり前の、本当に人間としてのね、そういう生き方から離れていくときに、それは、本当に危険なものになってきます。ですけど、ペテロはここでは、それは両立すると。私たちはこの倫理的にも、自制を持って、このクリスチャンというのは、自分を、こう、律することができるんだと。そういうことを言ってます。第1コリント9の25。 また討議をする者はあらゆることについて自制します。彼らは朽ちる甘味を受けないためにそうするのですが、私たちは朽ちない甘味を受けるためにそうするのです。ガラテヤの5の23、任は自制です。このようなものを禁じる法律、立法はありません。これは御霊の実ですね。じゃあ次に行きます。じゃあ自制の次に何が来るかと言いますと、忍耐があります。自制っていうのは、割とね、順風な時、何も起きてない時に、割とこう問題がない時に自制というのは必要ですよね、私たち。で、そういう時に限っていろんな誘惑が来るんですけども、この忍耐というのは逆に逆風の時に必要になってきます。いろんな困難があります。苦境が、に立たされます。問題があります。その時に私たちは忍耐を学ぶことができます。そして、この自制と忍耐というのはセットになっていて、私たちが自制して、ね、知識を得ている中で忍耐というものが、まあ、こう書いてあるね。忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと知ってるからです。私たちはこのね、忍耐と自制はセットになって、また知識もセットになって、先に進んでいくことができるんですね。サタンは、悪魔は私たちに二つの領域から攻撃してきます。一つは外側からの誘惑。もう一つは自分の心の中の罪からの誘惑。二つ。でも、この忍耐というものが私たちに本当に必要なのは、その誘惑に勝つためには、この忍耐が絶対に必要なんですね。忍耐というものは、神様の約束に対する私たちの信仰が必要になってきます。そして、キリストに対する、イエス様に対する、聖書に対する、御言葉に対する正しい知識が必要になります。で、もう一つは、この間エンカウンターというものにね、教会でありました。で、そこで今日、朝は、ミューちゃんもね、前回のエンカウンターの証をしてくれましたけども、私たちは、この神様の約束を信じる信仰、で、キリストに対する知識、で、もう一つは、キリストの力の体験が必要なんですね。頭だけでなくて、本当にこの方は臨在されるんだ。本当にこの方はここにおられるんだ。私はイエス様と本当に顔と顔合わせて、イエス様の存在、イエス様の臨在を感じることができるんだ。それがこの、忍耐の鍵になります。それがないとやっぱりね、疑いが出てきてしまうんですね。忍耐によって私たちはこの神様の約束をもっともっとはっきりと、確実に信じることができるようになります。で、私たちの、この品性が作り出されていきます。ヘブルの10の36もお読みします。あなた方が神の御心を行って約束のものを手に入れるために必要なのは忍耐ですとあります。じゃあ5番目。これは経験、ね、さっきも出てきましたけども、経験のもともとの意味で言うと、神様のようであることであったり、ギリシャ語では、良い礼拝をなすっていうのね。良い礼拝をする。つまり、経験のものというのは、良い礼拝をして、神様とより近くなる。そういうような意味合いがあるそうです。つまり、神様との正しい関係があるというのが、つまり経験という言葉ですね。あの人は経験だっていうのは、神様と正しい関係を持ってると。そういうことなんです。で、そこには、畏敬の念っていうのが、付け加えられます。で、信仰深さ。神様を本当に恐れる心。それを一番、ね、表しているのがこの礼拝だと思います。まあ、もちろん日曜日だけの礼拝じゃない、礼拝だけじゃないですけども、私たちは礼拝によってこの経験を、トレーニングしていくことができます。で、さらに、私たちはこの経験さというもののもう一つの面は、神様に対するこう尊敬と同時に、人々に対する尊敬というものが、大事になってきます。私たちがただ神様神様やってるだけじゃなくて、敬虔な人というのは、人との関係においても、その神様の栄光を表すことができるんですね。第一手もというのな、俗悪で、愚にもつかぬ空想話を避けなさい。むしろ敬虔のために自分を鍛錬しなさい。第二ペトロ1-3、さっきも出ましたけど、というのは、私たちをご自身の栄光と徳によってお召しになった方を私たちが知ったことによって、主イエスの神としての道からは命と経験に関する全てのことを私たちに与えるからです。じゃあ次、経験には兄弟愛を。ね、兄弟愛。これ、フィレオかと思ったら違うね。兄弟愛ってね、フィラデルフィアなんて。フィラデルフィアって、 これギリシャ語なんだね。で、町の名前になってますけども。フィラデルフィア、つまり、兄弟愛というのは、これはね、誠の、私たちが弟子である印ですよね。エンカウンターだけでないですけども、私たちの教会、神のね、家族、兄弟、姉妹。私たちが、この、互いに愛し合うこの兄弟愛。これが、経験に加わると。で、経験の証拠でもあると。この、ペテロの当時の偽教師たちに欠けていたものは、まさにこの、兄弟愛だったんですね。彼らは、頭は良かったかもしれない。いろいろね、口ではこう、偉そうなこと言って、その難しいこと言うんですけども、この、兄弟愛はなかったと。お互いにね、こう、なんていうかな、ののしり合いというかね、これ気をつけないと私たち、この教会がね、その、彼らの時代以降も、もしかしたら、同じキリスト者同士、同じクリスチャン同士、ね、ののしり合うようなことがあったかもしれません。ですけども、本当の、このキリストの似姿というのは、この兄弟愛があります。第一ペトロ 1-22。あなた方は、真理に従うように、従うことによって魂を清め、偽りのない兄弟愛を抱くようになったのですから、互いに心から熱く愛し合いなさいと。そうですね、イエスの弟子の印であって、この、新しく、私たちは、新しく生まれたものです。信仰によって新しく生まれた者たちは、例えば文化が違っても、国籍が違っても、言葉が違っても、愛し合うことができます。兄弟互いの重荷を追い合うことができます。またキリストの律法を全うすることができますし、御霊が一致します。同じ霊で一致して、働くことができます。じゃあ最後の。兄弟愛には、愛を、加えなさいと。愛ですよ、ね。アガペの愛です。アガペの愛。今、Facebook で、J キッズ博物館、なんだっけ、掃除してるやつですけど、仮面ライダーアガペっていうのがいたんですよ。仮面ライダーアガペ。もう、J キッズの、二条学校でね、仮面ライダーアガペという、キャラクターでね、武器はですね、ライダーキックじゃないんですよ。見言葉でね、戦うという、そういう仮面ライダーいたんですけども、私たち、この最後、もう頂点はこのアガペの愛です。もう何度でもね、この、愛にはいくつかあります。そのエロスの愛、男女の愛、で、フィレオの愛、兄弟愛。ですけども、このアガペの愛というのは、全くもうそれらのもう頂点にあるものです。私たち、教会が、本当に、こう、教会であるゆえんがこの、アガペの愛ですね。第一コリント13-13。こういうわけで、いつまでも残るものは、信仰と希望と愛です。その中で一番優れているのは愛です。コロサイ3の14節。そしてこれらのすべての上に愛をつけなさい。愛は結びの帯として完全なものです。このエロスの愛もフィデオの愛も、愛される側の対象が何かによって変わってきます。で、感情が引き出されます。ね、この人は愛してるけど、この人は愛してないとかね。そういうのがエロスの愛、フィデオの愛です。でも、アガペの愛は逆なんですね。この何かの存在じゃなくて、こちらの側が、愛する側が、もう、元になっていると。こう、対象じゃなくて、こっちのね、行う方が、愛する無条件の愛なんですね。条件がないんです。で、私たちは、愛されるべき存在じゃありません。罪があります。ですけども、こちらの側が、神様の側が、いや、俺愛するよ、と言ってくれる、そういう愛なんですね。なぜなら、聖書に書いて、神が愛そのものだから。神様は私たちが何かができるからとかね、美しいからとかそういうものじゃありません。もともと私たちは美しく作られたんですけども、私たちは罪の中にいました。ですけども、その私たちを無条件で愛してくれる愛、それがこの神様の愛、アガペであり、それが出発点です。で、その愛というのは、最善を求めます。皆さん一人一人愛されてるんですけども、神様は最善を求めてます。今の人生で満足してる場合じゃないんですよ。もっと素晴らしいものを神様は用意してくださってる。最善を用意してください。一人一人の人生に最善。私もだから今の人生満足してません。結構満足してますけども、もっとすごいことが日本に起こるというふうにね、自分にもっとすごいことが起こるというのが神様の愛です。で、もう一つは犠牲の愛です。犠牲を伴う愛です。神様はイエス様、私たちの罪のために、私の罪のために十字架に十字架についてくださいました。それだけの犠牲を払って、私たちもすでに贖われてる、救われてると。 その犠牲を私たちは受けてるんですね。信仰に始まり、愛に達していきます。私たちは、これらのこのステップを踏んでいく中で、実を結ぶ人生を手に入れることができます。8節に入れますと、これらがあなた方に備わり、ますます豊かになるなら、あなた方は私たちの主イエスキリストを知る点で役に立たないものとか実を結ばないものになることはありません。つまり、神様の愛に生きるときに私たちは自分の人生が実を結び、自分の人生が神様の役に立ち、世の中の役に立ち、そしてベストの、最善の人生を歩むことができるんですね。キリストのために生きる。最初に、ね、キリストが、人生を変え、キリストのために生きるというふうに言いましたけども、最後に一つお話をして、終わりたいと思います。この、ペテロ。さっきね、これはペテロの遺言だというふうに書きましたけども、この後ペテロは実際死んでしまうんです。で、どうだったかな。ここにね、書いてあるんだよ。なんかあ、この人、もう死にそうなの、なんで分かってんのっていうのが書いてあるんだよね。もう、私がこの幕屋を脱ぎ捨てるのが間近に迫ってるのを知ってるからです。もう私はこの後ね、もうすぐ、この世からいなくなります、天国に行きますよってことを、彼は書いてるんですね。じゃあ何が起こったかと言いますと、さっきのこの絵ですね。この言い伝えでは、彼は、ローマで、逆さ十字架にかけられて、死んだ、殉教したというふうに言われてます。それも自分でね、こうしてくれと言ったらしいです。十字架にかけるって言ったんだけど、そんなね、イエス様と同じ十字架なんてもったいない。逆さにしてくれと。ね。足だけじゃなくて頭もって言ったペテロですからね。今度はなんかまたね、こういうことを言い出したんですけども。もう一つね、こんなお話があります。これも言い伝えなんですけども、皆さん、クオバデスっていう映画を、もしくはね、聞いたことあるでしょうか。これ、ペテロがね、じゃあ、さっきの、こうなる前の出来事ですけども、クオバデスという、まあ、映画にもなりました。ネロに迫害が、このローマにね、迫害の嵐が吹き荒れていて、クリスチャンたちはみんな外国にどんどん逃げていきました。その中で、ペテロはローマに最後まで留まるつもりだったんですけども、周りの人たちが、もうペテロね、もう、とにかく危ないから逃げてくださいと。強い希望で、ローマを離れることになったと。で、夜通し、このアッピア街道を歩いていくんです、ペテロが。で、夜明けの光の中に、向こうからこちらに歩いてくるイエス・キリストの姿を見るんですね。ペテロは驚いてひざまずき、で、尋ねます。主に尋ねます。クオバデス・ドミネ。主をどこに行かれるんですか。これは、ヨハネの13章36節にシモン・ペテロがイエスに言った主をどこにおいでになるんですか。この言葉を言ったように言われています。主をどこに行かれるんですか。十字架を背負ったイエス様は、こう答えるんですね。何時我が民を見捨てるならば、我ローマに来て今一度十字架にかからんと。お前が私の民を見捨ててローマから逃げるんだあれば、私がもう一度ローマに行って、私はもう一度彼らのために十字架にかかるよ。これを聞いたペテロは、このままローマに戻って、十字架にかかるんですね。もちろんな、私ももちろん死にたくないですけども、でも、このペテロがいたからこそ、私たちはこうして、この話を日本でしてるんですね。聖書に、本当にね、ペテロのことが書かれていて、私たち世界中の人が、この私の信仰の先輩として、ペテロを見ています。命をかける、キリストのために生きるというのは、キリストのために全てを捧げ、命をかけるということです。これ別に何かね、ちょっと危ない宗教じゃありません。私たち日本人、わかると思います。誰かのために、何かのために命を捧げる、何かのために自分の人生を捧げるというのは、私たちね、そういう魂を持ってるんですね。でも、それが何なのかわからなかったり、それが間違ったものに捧げちゃってるからおかしなことになるんですよ。でも、キリストに命を捧げることは、キリストのために生きることは、これはもう絶対に間違いない真理です。そして、ペテロもそうですけども、この信仰の先輩たちもそうですけども、私たちの周りにね、 ティムさんや、また、ブラジルから、本当にね、日本に、もうすべて捨ててね、来てくださってる、グマさん、ご夫婦であったり、またポール、宣教師であったり、本当にキリストに従っていく、キリストのために命を懸ける、そういう生き方を、で、私、ね、この凡険の人生を、皆さんにも知ってほしいと思います。最後にもう一つ、ヘブル書の12章2節をお読みして終わりにしたいと思います。ヘブル書12の2、信仰の創始者であり、完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。イエスはご自分の前に置かれた喜びのゆえに、恥ずかしめをも、ものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されました。私たちの人生はキリストと共にあります。そしてキリストのためにあります。私たちがキリストと共に生きるとき、自分のためでなくて、キリストのために生きるときに、私たちの人生は本当に変わります。そして、自分のための人生がそのとき始まります。大きくなったらね、探検家になりたかったです。今本当に神様と一緒に、素晴らしい冒険を私は歩んでいます。お願いします。ハレルヤ、天の地なる神様、感謝します。神様、このシモン・ペテロの、手紙を通して、私たちが一人一人が実を結ぶ最高の人生を歩むことができますように助けてください。神様、あなたの性質、信仰、信仰には徳を、徳には知識を、知識には自制を、自制には忍耐を、忍耐には経験を、経験には兄弟愛を、そして兄弟愛にこのアガペの愛を私たちに加えていくことができますように。私の人生の中で、本当にあなたの十字架が本当に輝く、そのような人生を送ることができますように。信仰の創始者であり、完成者であるイエスから目を離さないで、また私たちが本当にイエスを、本当に大事にして生きていくことができる、助けてください。神様、もし、まだ信仰を持たれていない方、イエス様のことをよくわからない方、いらっしゃいましたら、神様どうかあなたが語ってください。そして、この十字架の意味をもっともっと深く、知ることができるように助けてください。神様、またクリスチャンになってからも、私たちは歩み続けます。信仰の上にもっともっと素晴らしいあなたのご性質を、私たちが得ていくことができるように助けてください。神様感謝します。今、本当にすべての、人たちと共に、愛する主イエスキリストの名前によって感謝してお祈りいたします。アメン。アメン。ありがとうございました。